おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の大島達郎です。今回から4回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、谷口正信青鳥の絵総裁の著書、青鳥の絵ってどんな教え、問答有用青鳥の絵講習会をテキストにして、人間の素晴らしい本質についてというテーマでお話をさせていただきます。皆さんは本日のテーマにあるように、自分自身が素晴らしい本質を持っていると思っていますでしょうか。私の場合は大学に入った後に全国から集まってきた同級生たちの頭の良さに圧倒されて劣等感を持つようになってしまいました。そしてその劣等感から人間とはどのような存在であるのか、このような劣等感を持っている自分がなぜ生まれてきたのか、などという難しい問題を考えるようになり、なかなか答えが得られない状況が続いていました。そのような時、ある書店で青鳥の絵が毎月発行している雑誌を見つけて、読んだことがきっかけになり、青鳥の絵の教えに興味を持つようになりました。青鳥の絵の書籍を自分で読む生活が続いていたある日、青鳥の絵を熱心に信仰している人から、青鳥の絵の行事へのお誘いがありました。当時宗教というもの自体にあまり良いイメージを持っていなかったので、参加するかどうかをとても悩んだのですが、何かのきっかけになればと思い、思い切って参加してみました。参加してみて印象的だったのは、青鳥の絵のお話をする講師や、青鳥の絵を信仰している体験談を話す人が持っている明るい雰囲気でした。その明るい雰囲気に惹かれるように、その後、私有会。私有会とは、主に居住地域単位で、日常的に行われている青鳥の絵の教えを学ぶ集いのことですが、その私有会に毎月のように参加するようになりました。その私有会で学んで印象に残ったことの一つが、私が現実に存在すると考えていた世界の他に、ただ神様のみがいらっしゃる本当の世界があるという考え方でした。ここで、本日のテキストの21ページから22ページを引用します。青鳥の絵の教えの最大の特徴は、神が創造された世界の本当の姿、実相と、私たちが感覚によって、5つの感覚器官によって捉えた世界、現象とをはっきりと分けて考えることです。この2つの様相は、大いに違うということを前提に考えるのです。この点を強調する宗教はあまり多くない。なぜなら、私たちの素朴な感覚では、目の前にあってそう見えるものは、そのままの姿でそこにあると考えるからで、そのことを疑わない。なぜなら、私たちは五感の感覚を通して世界とつながっているわけで、それ以外の世界を知らないからです。目がなかったら我々には何も見えない。当たり前です。耳がなかったら我々には何も聞こえない。同じように鼻で匂いを知り、口で味覚を感じ、肌で何かに触れることで、初めて私たちは目の前の世界の性質や様相を知ることができるわけです。引用を終わります。引用した箇所にありましたように、青鳥の絵の教えの最大の特徴は、神が創造された世界の本当の姿、実相と、私たちが感覚によって、5つの感覚器官によって捉えた世界、現象とをはっきりと分けて考えることです。実相という言葉が出てきましたが、それは本当の姿という意味で、青鳥の絵では、神が創造された世界の本当の姿のことを指しています。 実相という言葉は、一般的には、一見良いように見えても、本当は悪いという場合に使われることもありますが、聖鳥の家では全く逆の意味で、つまり、一見悪いように見えても本当は良いという意味で、実相という言葉を使うわけです。これに対して、現象は現れた姿という意味で、5つの感覚器官によって捉えた世界、つまり私たちが通常現実の世界と呼んでいる世界のことを指しています。五感とは、目、耳、鼻、舌、皮膚の5つの感覚器官のことです。五感は完全なような気もしますが、例えば視覚について言えば、赤外線や紫外線などは存在していても人間の目には見えないですし、嗅覚については人間よりも犬の方が発達していることが知られているなど、実際には不完全なものなのです。そこで、そうした不完全な感覚器官で捉えた世界である現象も不完全であるということになるわけです。ここで本日のテキストの24ページから引用します。こういう考え方に慣れない人はちょっとびっくりするでしょう。私たちの周囲の世界の様子は実は本当の姿をしていないのです。神様が創造された世界は私たちの周りに確かに存在します。しかしそれを我々は人間に特有な感覚によって、つまり人間にしか見えない仕方で見ている。人間にしか聞こえない仕方で聞いている。人間にしか感じられない感覚で感じているのです。だからそれらによって感じられた世界の姿は、神様が我々に与えてくれたすべてではない。我々人類の生存にとって重要な部分ではあるけれども、あくまでも部分であって全体ではない。だからもしそのすべてが我々に感覚することができたならば、私たちには本当の姿、世界の実相がわかるということなんです。この現象と実相の違い、わかりますか？聖鳥の家ではこれを厳密に区別し、すごく重要に考えています。引用を終わります。私も聖鳥の家の教えを学び始めた当初に、現象、つまり5つの感覚器官によって捉えた世界と、実相、つまり神が創造された世界の本当の姿があるという考え方があると知った時には、とても驚きました。それまでは現象、つまり5つの感覚器官によって捉えた世界だけがあると信じて疑わなかったからです。でもこの実相、つまり神が創造された世界の本当の姿があるという考え方に大いに救われました。それは実相があるのであれば、その素晴らしさが現在は十分に現れていなくても、劣等感を持っているような自分自身にも素晴らしい本質があるということになりますし、現象が不完全であるとしても、その実相の素晴らしさを少しずつであっても表していけばよいと思えるようになったからです。人間が持っている素晴らしい本質という点から言うと、その素晴らしい本質は自分自身だけにとどまらず、他の人々にも当てはまるわけですが、当時の私は自分のことだけを考えるのに精一杯だったので、そのことに気づくまでにはまだ時間がかかりました。それでは、実相、つまり神が創造された世界の本当の姿を見るためには、どうしたらよいのでしょうか。それには3つの方法があります。聖鳥の家では3つの正しい行いという意味で、三正行と呼んでいます。本日のテキストの113ページから引用します。一つは、真相観を定期的にきちんと実習することです。真相観とは、聖鳥の家の瞑想法です。瞑想をして、実相世界を心の中にしっかりと認め、把握するという行事であります。これが基本となります。 引用をあります。実相、つまり神が創造された世界の本当の姿を見るための方法の一つ目として、深層観を定期的にきちんと実習することがあります。深層観というのは、聖蝶の絵独特の座禅的瞑想法のことです。深層観は、神、思う、見ると書き、神様の神という文字、思うという意味の想という文字、じっと心の目で見るという意味の観という文字の三つをつなげた言葉です。深層観という瞑想法では、正座をして目をつぶって目の前で手を合わせ、実相の素晴らしさを一定時間心で見つめるようにします。なお、正座が難しい方は、椅子に座って行っていただいても構いません。詳しくお知りになりたい方は、本日のテキストではありませんが、聖蝶の家創始者、谷口正治初代総裁の著書、新版小説深層観、小説とは詳しく説明しているという意味です、をご覧いただければと思います。ここで先ほどの続きで、本日のテキストの114ページから引用します。それから、聖蝶の家で、聖経と呼ばれている自由詩や、真理の言葉が説かれた書物を読むことです。瞑想というものは、どちらかというと感情的に真理に近づこうとする努力です。しかし、本を読むという精神活動は、感情というよりは理性によって真理に近づく努力で、どちらも必要です。今流行の言葉で言うと、瞑想は右脳的なアプローチで、読書は左脳的なアプローチです。人間には右脳も左脳もありますから、どちらの方法も必要である。引用を終わります。実相、つまり神が創造された世界の本当の姿を見るための方法の二つ目として、聖蝶の家で聖経と呼ばれている自由詩や、真理の言葉が説かれた書物を読むことがあります。聖経は聖蝶の絵のお経の総称のことで、聖なうという言葉の聖とお経の経を組み合わせた言葉です。先ほど挙げた一つ目の深層観という瞑想法で感情的に真理に近づき、今挙げた二つ目の聖経や真理の言葉が説かれた書物を読むことで、理性によって真理に近づく、この両方によって感情的にも理性的にも真理が理解されていくことになるわけです。ここで先ほどの続きで、本日のテキストの114ページから115ページを引用します。それから三生行の3番目は愛行です。これは前の2つが主として心の中、頭の中で行われる心理探求ですが、それだけでは、一人の人間の頭の中の活動にとどまってしまう。それでは足りないから、頭の外、つまり他者に向かって、身体全体を使って、愛の行いをしましょうということです。他者に対して愛を行じれば、相手が喜んでくれますから、自分を超えた真理の広がりが実感できるのです。人間は孤立した存在ではなく、他者との交流や一体感の中に本当の人間の喜びや存在の意義がある。それを頭で理解するだけでは不完全で、実際に体験することによってより深く実相を見ることができる。これによって我々の認識が深まると同時に広がることになるわけです。引用を終わります。三生行とは、先ほども説明しましたように、三つの正しい行いという意味です。実相、つまり神が創造された世界の本当の姿を見るための方法の三つ目として、愛行があります。愛行というのは、他の人が喜んでくれるような行いのことです。例えば、電車に乗った時に、お年寄りで杖をついている人がいたら席を譲るというようなことがありますし、聖蝶の家では聖蝶の家が発行している月刊誌を渡すなど、 成長の家の教えを伝えることも含まれます。先ほど挙げた一つ目の深層観という瞑想法、二つ目の聖教や真理の言葉が説かれた書物を読むことは、主として心の中、頭の中で行われる真理探求ですが、今挙げた三つ目の愛行では、頭の外、つまり他の人とつながりを持って真理を探求することで、より深く実相を見ることができるわけです。私の場合、聖鳥の家の教えを学び始めた当初は、二つ目の聖教や真理の言葉が説かれた書物を読むことにばかり熱心でした。その後、集会などに参加していくうちに、一つ目の深層観という瞑想法や、三つ目の愛行の大切さにもだんだんと気づくようになりました。そして、深層観という瞑想法や愛行も行っていくことにより、とてもゆったりとしたペースではありましたが、実相の素晴らしさについて、もう少しわかりやすく言えば、自分自身の素晴らしい本質だけではなく、他の人々が持っている素晴らしい本質についても、少しずつ理解が進んでいくようになってきたように思います。本日は、谷口正信聖鳥の家総裁の著書、聖鳥の家ってどんな教え、問答有用聖鳥の家講習会をテキストにして、人間の素晴らしい本質についてというテーマでお話をさせていただきました。今回の放送が皆様お一人お一人にとりまして、人間の素晴らしい本質に気づいたり、再確認したりするきっかけになりましたら幸いです。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。